どうも皆さん、工藤でございます。今回もクドラジ聞いていただきありがとうございます。皆さん、そして、イーター関係者の皆様大変長らくお待たせいたしました。はい、ということで今日はね、イーターの話をちょっとしようかなと思いますが、まあこの配信ですね、もしかするとそのさっきも言いましたけど、そのイーターのね関係者の方も聞いているかもしれない。ただまあ基本的にクドラジはまあいろんな人がまあ聞いてくれていると思うので、まあ、そういった方たちからするとどうしたんだと、急になんだというふうに思われるかもしれないので、まあ、なぜ今回そんな話が出てきたのかという、まあ、経緯をねちょっとお伝えしてからね本題に入りたいと思います。ですね、ことの発端はもういつになるんだ、もう2週間ぐらい前になるのかな、3週間経ったかな、3月の末ぐらいですかねに、私がこのクドラジで配信したエピソード、皆さん覚えてますでしょうか。イータープロジェクトに関するお話を、ちょっとさせていただいたんですけど、イータープロジェクトっていうのは、まあ、概要欄とかにねリンク貼っておくんでぜひ見てほしいんですけど、核融合実験炉イーターっていうですね、核融合を、使ってエネルギーを生み出そうというね、まあ、その世界的なもう国際的なプロジェクト、もう人類の夢をね、達成しようという、はい、もう世界中のもう天才とかね、いろんな技術者たちがもう必死にもう何年も何年も時間をかけて、取り組んでいる超大型プロジェクトでございます。はい、まあ、太陽あると思うんですけど、太陽ね、皆さん分かるよね、天にある太陽、あの太陽は何で燃えてるかっていうと、まあ、なんか酸素に、ね、火がついてボートが燃えてるわけじゃなくて、あれはどうやら核融合で燃えているらしいんですけど、私もそんなね物理とか詳しいわけじゃないんですが、まあ、そういうことらしいんですよ。核融合でできたエネルギーで燃えてるらしい。で、核融合っていうのはなんか、まあ、核分裂を使って電気を発生するのがあれですよね、原子力発電ですよね、確か合ってるかな間違ってたらごめんなさい。で、その逆で核融合、まあ、合体させるやつですね。なんだっけな、小さい分子、原子だったかを2つこうガッチャンコすると、なんか重い分子とか原子とかが発生するらしくて、まあ、その時に膨大なエネルギーが発生するらしい。アインシュタインだったかな、なんか E=MC2 みたいな。ドクターストーンとかにもね出てきましたけど、先駆が胸に刻んでるE=MC2 のやつ、なんだっけ、質量を失う代わりに、とんでもないエネルギーが発生するみたいな、まあ、そういう原理らしいんですけど、私もよく分かってませんが、まあそういう感じで、まあ、その核融合を使うと、まあ、とんでもないエネルギーが発生すると。で、太陽はそれで燃えてます。で、地球でその太陽が燃えてるものというか、まあ、核融合を実現することで人類のエネルギー問題を解決しようよっていうのが、まあ、この核融合実験のイータープロジェクトですね。はい、まあ、だからちっちゃい太陽をね人工で作ってしまおうっていう、まあ、とんでもないね、もう昔の人からしたからはぁみたいな、天に浮かんでるあの太陽を俺たちで作るだとみたいなねお話かもしれませんけど、まあ今ね人類の技術はそこまで来ていると、はい、いうお話がありまして、でそれを私が何で知ったかっていうと、リンクトインですね。はい、これもまあ今年入ってからアカウント作って始めたばっかりで、まあちょくちょく最近クドラジの配信ではねお話上がってますけど、そのリンクトインを通じて、そのイータープロジェクトのことをね、知る機会がありまして、でそれで見てみたら、まあ、さっきみたいなお話が出てきて、まあ、私もやっぱその男の子なので、はい、男の子なのでそういうなんか無限のエネルギーとかさ、人類の夢とかさ、核融合とかさ、太陽を作るとかっていうねワードにはちょっと惹かれるものがやっぱありまして、ね、まあドキドキワクワクしてしまったわけですよ。うん、 何それ、そんな面白いことやってんのみたいな。まあちょっと前からね、その堀江さんとか堀江門さんがね動画とかでお話ししたりすることも聞いてたんで、そういうのがあるっていうのは知ってたんですけど、実際にその公式サイト行って、資料読んでみたりとかして、資料といっても漫画なんですけど、今日紹介するね漫画なんですけど、漫画読んだりして、いや面白いなと思って、でその思いの丈をね、その3月の末ぐらいに喋、ったわけですよ。はい、まあ本当なんていうか興味がただあったから喋っただけなんですけど、それがですね、なんとですね、リンクトインでそのイッターの話したよっていう風に発信したのも多分あると思うんですけど、それがなんと、イーターの、関係者の、耳に入ったらしくて私としてもすごい驚きだったんですけど、リンクトインを通じてですね、この前の配信聞きましたと。いや、なんかいきなりメッセージ送られてきて、聞きましたよ、みたいな感じで。うん。で、マジっすかみたいな。ちょっと待って、みたいな。いや、ほんと興味本位でただ喋っただけなんだけど、あれ聞かれてんの？イーターの人たちに、みたいな。どれだけ聞かれてるかわかんないですけど、少なくともその一部のイーターの関係者の方々に、聞いてもらえたというか、聞かれてしまったというか、全然そんな意図でね配信したわけではなかったんですけど、ただ本当に興味本位でね喋った内容が、聞かれていたということで、ちょっと驚きだったんですけど、でその後、そのリンクという通じてね、そのメッセージやり取りしたりしたんですけど、その方から、ぜひイーターの方で出してる漫画があるんだよと。私もちょっと実は知ってはいたんですけど、まだ読んでなくて、その時はね。で、漫画があるんですけど、それちょっと読んでみた感想とかも、よかったら聞かせてください、みたいな感じで言われてしまいまして、はい。で、いや、もうそんな風に言われたらやるしかないでしょ、と思って。と思って、やるのが今日、この配信です。はい。ちょっとだからだいぶ時間が経っちゃったんですよね。うん。すぐやればよかったものを、ちょっとなんていうか、プレッシャーというか。いや、なんかさ、ただ、興味本位でわーって喋ればいいんだろうけど、別にお金もらってるわけでもないので、別にお金もらってるわけでもないから、ボランティアみたいなもんなんで、別にそんなプレッシャーに感じる必要はないはずなんですけど、やっぱ、ね、何かしら期待されて、なんか、ね、いるわけですから、なんかちょっとやべえな、ちゃんと漫画読まなきゃなと思ったりとかして、ちゃんと情報整理しなきゃダメかなって思ったんだけど、なんかそんなことしてたらだいぶ時間が経ってしまって、結局今日になってしまいました。といっても今日も全然違う話をねしようかなと思ったんですけど、このまま準備ができないからといって逃げていても、多分ずっとダラダラとね伸び続けるだけなんで、いやもう今日思い切ってやろうと。その昨日まではちょっとお仕事があったりとかしてね、朝あんま時間がなかったんで、しっかり喋る時間もないからちょっとやめようかなと思ってたんだけど、今日はもう土曜日で、時間もたっぷりあるのでゆっくりねお話できたらなと思います。ただちょっとあまり情報は整理できてないし、実は漫画を読み終わったのはもうだいぶ1週間ぐらい前に読み終わってはいたんで、ちょっとね情報が抜け落ちてる部分もあるとは思うんですけど、ぜひ、ちょっと漫画読んでみた感想とかをお話できたらなと思います。はい、緊張しております。大丈夫かな？一応ね、本当概要欄にリンク貼っておくので、はい。イーターの公式のページかなとか、はい。読み物ダウンロードっていうページがあって、そこのリンクをね、教えてもらったんで、ぜひそちら読んでみてください。それ見るとですね、いくつか読めるものがあって、これ PDF でダウンロードして読むんですけど、イーターのパンフレット、イーター機構で働こうっていうのがあります、まず。はい。で、イーターパンフレットに関しては日本語版と英語版があって、で、イーター機構で働こうはもう完全に日本語版があると。で、あとは、イーター機構パンフレットプラネットイーター2023っていうやつがあるんですけど、これに関してはね、確かですけど、イーターの施設のなんか なんか名前というかがいっぱい並んでるんですけど、正直これは見ても全然分かんなかったはーんぐらい、あでかい施設なんだろうなぐらいには思ったけど、これはちょっと見ても私じゃ分かりませんでした。はい、どっちかっていうと、まあ、イーターの、パンフレットとイーター機構で働こうの方ですかね、は、まあ、結構、まあ、楽しめたというか、うん、読み物としても面白かったかなっていう感じがします。イーターのパンフレットはですね、まあ、そのさっき私から説明した核融合とは何なのかみたいなね、持続可能なエネルギーとかね、はい、あちょっと言い忘れたけど、あの核融合が無限のエネルギーとかって言ってますけど、あの必要なその素材というか、ここに書いてるやつだと三重水素、トリチウムとか重水素とかって書いてますけど、これはなんかね、あの海、海水から取り出せるものらしくて、簡単にね、うん、だから、まあ、その海水を使って核融合を起こしてね、エネルギーをもう莫大に生み出そうっていうものなんで、まあだから持続可能なエネルギーだというふうに言われてるんだと思います。はい。まあそういったことがなんかいろいろ書かれていて、優れた4つの特徴とかね、うん。イーター計画って何とか、イーター機構って何でしょうかとか、あと核融合実験炉イーターって何でしょうとかね。あと日本のその調達活動の現状とかね。その世界規模でやってるプロジェクトなので、その日本がね、その一つの国でやってるんじゃなくて、もう日本ってさっきも言ったけど、いろんな国の技術者たちが協力してやっているもので、まあ、日本もそのうちの一つでいろんなその実験に必要 な機材というのかな、なんていうのかな、その部品とか、うん、超重要な部品の話が多分漫画に出てくるんですけど、そのね部品とかがどういうふうに調達されてるか、調達状況どうなのかっていう話とかもここに書かれています。例えばだけど、トライダル、ジバ、TF コイルとかね。この辺はね、マジで見てもわかんないです。私は全然理系ではありますけど、技術者でもないので、うん。わかりませんが、漫画の中で、なんか、その開発した人たちがどういう思いで開発したのかみたいな話は出てきますね。うん、ブランケット、遠隔保守機器、ダイバーだとかね。うん、中心ソレノイド。CS 計測装置、高周波 EC 加熱装置、そうだ、ジャイロトロンかな、うん、確か漫画に出てきて、なんか電子レンジみたいな、原理でなんか加熱するんだったかな、何億度とかっていうね、本当にちょっともう想像が追いつかないですけど、なんか何億度とか言われてもね、あーみたいな感じなんですけど、はい。テストブランケットモジュール TBM 中性粒子入射加熱装置トリチウムプラントとかね、はいはい、まあ、いろいろあります、はい、っていうのがあのイーターのそのパンフレットに書かれていて、でイーター機構で働こうはですね、まあその文字通り、イーターで働く人に向けた、まあ、資料ですかね、はい、職員の魅力とかね、この前お話しましたけど、あのお給料がどうとかっていう話もここに細かく書かれてます、はい、あとは保証はどうなってるのかとか、あとはどうやって応募してどういう流れでその採用に至るのかみたいなお話とかですかね、うん、まあ、カバーレターの書き方、カリキュラムビタエわかんないの書き方とかね、はい、なんかいろいろ出さなきゃいけないものがあるらしくて、あの日本の一般企業の採用とはやっぱ違うなという印象は受けます。うん。まあ英語で出さなきゃいけないっていうのもあるけど、まあその辺をだからその日本の国内機関がまあお手伝いしてくれるって話も多分前回したんじゃなかったかな。うん。まあこういったことをアピールしてくださいとか、採用後はどうなるのかとか、まあよくある質問があったりとか、はい。フランスのね、プロヴァンスでしたっけ。ね、なんかすごいいいとこらしいんで、まあ、気になる人はぜひこの辺も見てほしいなと思います。で、まあ、今回の本題にあたるイーター計画紹介漫画ですね、これ一応日本語版と英語版、そしてフランス語版、さらにはプロヴァンス語版っていうものもあります。これはフランス語ではないのかな、ちょっと と似てるけど、まあ違うんだろうね。南フランスの方にあるプロヴァンスっていうところの言葉なのかな。はい、っていうのがありますが、私はもちろんあの日本語で読ませていただきました。はい。で、今はですね、ボリューム6まで出ておりまして、統合版のものがあります。はい。まあ、1回1回ダウンロードしてもいいんですけど、まあ、多分めんどくさいと思うので、おすすめは、統合版のボリューム1から6まで統合されたやつを、1つダウンロードして、まあ、一気に読んじゃうのがいいかなと思います。はい。私が、前回話をしたときは、まだボリューム5しか出てなくて、この2週間ぐらいでボリューム6、まあ、ダイバータの話が、公開されて、まあ、それも一応読みました。はい。なので今日は、ボリューム1から6までをね、ちょっとこう、振り返りながら行こうか。ね。さっきも言ったけど、私ちょっと時間経っちゃってるんで、内容を忘れてしまってるんですよね。はい。まあ、なので、ざーっと軽く振り返りながら、まあ、ちょっと感想というか、話できたらなと思います。はい。では、地上に作る小さな太陽、イーターの漫画ね、ちょっとパーッと開いていきますね。最初、目次があって、で、ボリューム1、まあ、ボリューム1は、出会い編ということで、で、ボリューム2がインターンシップ編、ボリューム3がものづくり出向編、ボリューム4が旅立ち編、ボリューム5がものづくり日本の調達機器、ジャイロトロン、ボリューム6がものづくり日本の調達機器、ダイバータということで、おそらくこの後もボリューム7、8と多分追加されていくと思うんですが、多分このボリューム5、6の流れを見ていくと、まあ、日本が調達しているその機材の多分話が出てくるんじゃないかなと思います。はい。でボリューム1出会い編ですね。主な登場人物としては、まあ、ソレイユさんっていうね、まあ、フランス人の方なのかな、フランスのサンポール・レ・デュランスのイーター機構で核融合エネルギー研究をしている女性研究員という登場人物が出てきます。はい、結構美人なお姉さんらしいです。はい、そして、まあ、今作の主人公でいいのかな、天野太陽くん。フランス旅行中にソレイユさんと出会って核融合エネルギーに興味を持った日本の美大生という設定でございます。はい、もう面白いよね。まあ、私はね一応理系の大学出身ではありますけど、この天野太陽くんはなんと美大生ということで、まあ、普通に考えればまあイータープロジェクトとは縁遠そうなね立ち位置だと思うんですけど、まあ、そんな天野太陽くんがどういった経緯でその核融合、まあ、イータープロジェクトに関わっていくのかっていうところがちょっと個人的にはなんかこの辺最初見た時ね、美大生はあ、みたいな感じになりましたね。で物語の舞台としては南フランスのサンポール・レ・デュランスとエクサン・プロヴァンスっていうふうに書かれてますが、まあ、私はちょっと海外一度も行ったことないんでね、本当なんかどんなとこなんだろうっていう感じですね。これ地中海なのかな、いや、わかんない。ごめん。全然わかんない。地中海とかもわかんないんだけど、なんかちょっと海っぽいところにすぐ面しているところですね。はい。で、物語が進んでいって、まあ、当然ですけど、天野太陽くんと、まあ、ソレイユさんが出会うところから始まりますと。いや、私もこんなフランスの美女と出会いたかったな。まあ、その、ソレイユさんと出会うことで、まあ、核融合のお話をね、まあ、聞くことになるんですけど。で、なぜかわかんないけど、なんていうの、ソレイユさんのお誘いで、車に乗って、まあ、その、イーターの研究機関に行きましょう、みたいな。私の職場ですっていう紹介があって、はい。いや、なんか、そんなことあるんか、まあ、これは漫画なんでね、あくまでもね。なんか、海外で普通に、なんか急にいきなり出会った人の車に乗るのはちょっと危ないかなって思ったりもするんだけど、まあそこはね、あくまで漫画なんで、まあソレイユさん美女なんで、はい。まあそこは、ね、許してくださいという感じで、まあそこ、第1じゃない、ボリューム1は、まあ、とりあえずそのソレイユさんと出会って、まあ核融合について軽く知るっていう感じですかね。で、これ漫画の後にですね、その実際にその漫画の中で出てきた 解説というかもっと詳しい解説みたいなものが、はい、軽く載っております。はい、でボリューム2に行きますと。でボリューム2はインターンシップ編ということで、ここから登場人物が少し増えます。はい、さっき言った天野太陽くんと、ソレイユさんですね。そしてそこに加えて多田英介さんというですね、これ実在の人物らしいんですけど、イーターの副機構長という方みたいです。イーターの7人のパイオニアの一人に数えられるほどの人物と。仕事には厳しいけど部下が困っていないかいつも気にかけている。ソレイユの紹介でインターン生として日本からやってきた太陽と出会う。そしてインターンの仲間が、2人います。海外の方ですね。はい、この多田英介さんは日本人の方で、もちろんね名前から分かると思いますけど日本人の方なんですけど、日本人の方がこのイータープロジェクトのナンバー2らしいんですよね。すごいよね。うん、そこも個人的にはすごい驚きましたね。でなんとですね、ソレイユさんと出会ってその核融合イータープロジェクトに興味を持った天野太陽くん、なんとなんとイーターのインターンシップに参加することになります。はい、多分ボリューム2のこの最後の方とかにも書いてますけど、インターンシップ結構募集してるっぽくて、大学生以外にも高校生とか中学生も行けたかな、無償になるらしいんですけど、はい、まあ、大学生とか社会人でもなんかその研究職とかについてれば確か行けたような、まあ、細かい募集内容もね実際にページ見てた確認してほしいんですけど、はい、で太陽くんは、インターンに来ますと。私インターンってやったことないかも、ぶっちゃけ。私大学生の頃はクソみたいな生活してたんで本当に就活もね早く終わせたくて、なるべく早く決まりそうなとこに行ったみたいなところもあってね本当クソみたいなことやってたんで、ちゃんとインターンとかね行っときゃよかったなとか思ったりするんですけど、はい、太陽くんは、まあ、そのインターンに来たと。すごいよね、インターンで海外に行くってなかなかできることじゃないのかなと思いますけど、はい。で、まあもちろんね、なんていうのかな、インターン海外の方に行くということは世界中から、まあ、集まってきた人たちと一緒にそのね、そのインターンの活動をしなきゃいけないので、もちろん英語も多分できなきゃダメなんじゃないのかな。はい、で今回太陽くんが課せられた、そのインターンでの活動内容ですねっていうのがですね、その世界中の人たちにイータのことをもっと知ってもらえるような何かっていうのを作成してもらおうと、作成してくださいっていうふうに言われまして、でそれでインターン生の人たちと一緒にね、全部で3人になるんですけど、3人でどうするみたいな、何かいい案ないみたいな話し合いが始まって、ただまあその日本人ならわかると思いますけど、なかなかこう自分の意見を言えない感じなんですよ、やっぱ太陽くんもね。うん、海外の人たちはやっぱこうズバズバね、やっぱ多分に英語も堪能だと思うし、ズバズバ言うらしいんですけど、ただその分やっぱその熱量がなんていうかね、こうあるというか、そういう強い思いがあってきてるんだよみたいな話がね、ここの中で語られています。で、最終的に働く人たちにインタビューする動画を作ろうという話になるんじゃなかったかな。うんですね。でそれがこううまくいって、はい、いろんな人に、世界中のいろんな人に見てもらえてみたいな話です。っていうか本当これ見てると太陽くんが課せられたそのインターンシップの活動内容、まさに私がやってることじゃないかなと思ってうん、まあその前回の配信もそうですけど、私もね何かしら、まあ、力ないなりになんかお手伝いできればなと思ってね、もうボランティア活動みたいな感じでやってますけど、まさにその世界中の人にイータープロジェクトを知ってもらうための方法として、私はポッドキャストというね、手段を、まあ、取っているという感じなんで、あれもしかして俺って勝手にインターンシップ活動しちゃってるみたいな無許可ですけどみたいなまあ無償なんでね、うん、 まあ、勝手に自由にやらせてもらってますけどみたいなね、ふうに思いましたけど、はい。まあ、そんな感じで、イーターの、まあ、いろいろイベントもあるんだね。うん。あの、国内機関、オンラインイベント、出展情報、説明会か、とか、セミナー、クイックレッスン、企業説明会なんかもあるみたいです。そして、ボリューム3、ものづくり出向編に行きます。そして、ここからは、中隼人さんというね、イーター計画の日本国内機関、量子科学技術研究開発機構 QST の職員の方が出てきます。あとは東出康生さん、核融合エネルギー発生に必要となるプラズマ閉じ込め用磁場を作り出すトライダル磁場 TF コイル製造に関わる技術職員、この任務に人ならぬ思い、強い誇りを持っているということで、はい、お話が進んでいきます。あ、やっぱここ地中海か、さっき私が言ったやつ、あれ地中海かもしれない。なんかボリューム3の一番最初にね、ソレイユさんがね、ここは地中海とはまだ違った暑さねって言ってるから、多分地中海なんじゃない、合ってんじゃない地図確認したわけじゃないけど、うん、はい。そして太陽くんはですね、まあインターンは終わったけどまだ大学生ですかね。うん、大学生なんだけど、ソレイユさんなんと日本にやってきます。はい、お仕事で日本にやってくるんですけど、そんなソレイユさんとばったり出くわして、またソレイユさんと行動を共にするという流れになりますね。うん、いや、本当全然関係ないけどいいね美人のフランス人の女性の方がね、日本にやってきて、たまたま出くわしてね、ちょっと一緒にご飯でも行かないみたいな感じで誘われてさそんなことあるかいなとか思うけど本当にはい。で、日本のそのまあ今回はね、ご飯を食べに行くっていうんじゃなくて、ソレイユさんお仕事で来てますので、日本のその最先端技術を見に行きましょうみたいな話になるんですよね。はい。それがさっき言ったそのトライダル磁場 TF コイルですかね、を作ってる工場に行くと。うん。で、そこで出会ったのが、もうめっちゃでかいらしいんですけど、もう巨大な金属の塊。まあ、コイルらしいんですけどね。9m×16.5m の世界最大級の超電動コイルというものらしいです。なんだっけな、その核融合を行う際に、そのプラズマを閉じ込める必要があるんじゃなかったかな。うん。たくさんのプラズマを衝突させるために、まあ、一つの密閉空間、密閉なのかな、わかんないけど、空間にその、ギュッてする。当たり前ですよね。あの広い空間にたくさん人いても、まあ、そんなにぶつからないかもしれないけど、あの狭い空間にもう人口密度ギュギュってなってれば、もうガンガンぶつかりますよね。それと多分同じ原理じゃないかな。うん。まあ、それをするためにその強い重力、まあ、磁力の磁場を作り出すためにこのトライダル磁場 TF コイルが必要らしいです。はい。それをまあ日本が作っているということで、まあ8年作るのに8年かかってるらしくて、まあ結構熱くね、この日出しで昴生さんだったかな、がいろいろ語ってくれるんですけど、もう専門的すぎてちょっとついていけない部分もあったりはします。ただものすごいその熱量と思いを込めてね作っているっていうのが伝わってくるかなということで、そうだ、あと運ぶって話も出てくるんだね。うん。もちろんです。これ船で運びます。はい。船で運ぶんですけど、で、フランスに着いてからは、なんとそのイーター専用のなんか輸送車両専用道路を作ってね、運ぶらしいです。総距離104キロか。約900トンの重量にも耐える道路ということで、まあとにかくすごいお金がかかってるということですね。うん。そして何やら最後、東出康生さんがね、何やらフラグを残すんですけど、俺もいつか、みたいな感じで書いてますけどね。はい。トライダル磁場 TF コイルです。本当にでかいです。うん。三菱重工業株式会社提供というふうに書いてますけど、三菱重工さんが作ってるものなんですかね。人が集まって写真撮ってますけど、それよりもでかいっていう。まあ、超電動コイルだっけ、トライダル磁場 そういえばまだちょっと話それますけど、超電導のさ、リニア、中央リニアか、なんかどうなんでしょう、あれ開業開通できそうなんですかね。静岡県知事がさ、ずっとなんか渋ってるせいで、なんか開業の見込みが立たないみたいな話あったけど、それこそ堀江さんがめちゃくちゃ怒ってたんですよ。静岡県知事ふざけんなみたいなね。そうで、そのリニアとかに使われるその超電導技術っていうのが、まあ、今回多分この話したトライダル磁場 TF コイルに多分使われてたりとか、まあ、日本のだからその超電導の技術っていうのは結構すごいらしくて、まあ、実際にはその堀江さんの動画とか見てほしいんですけど、なんか日本のその超電導のまあ技術というか、そのサプライチェーンがね整ってるみたいな話とかもなんかあって、まあ、だからその静岡県知事がリニアのまあ開通を渋ってるせいで、もう国家的にもう損をすることになるんじゃないかという話が出てて言ってましたけど、なんかね、不適切な発言をしてなんか辞退するだからみたいな話もあったから、これどうなるんだろうとかね思いながら、まあ、私としても本当、まあ、リニアも開通してほしいなと思うし、まあ、そういった超電導技術がねこう世界に誇れる技術になっていってね、イータープロジェクトに少しでも貢献できたらいいなと思うんですけど、はい、っていう話があったりしましたと。はい、で輸送すると、輸送フレームを含めると400トンだって重さもう想像つかないけどね、はい、400トン。ということで、ボリューム3が終わってボリューム4旅立ち編に行きます。で、旅立ち編はですね、主人公がどっちかというと東出昴生さんに移ります。今までは太陽くんだったんですけど、はい、で東出昴生さんが出てきて、で奥さんの東出ひなたさんと東出朝日ちゃん、小学校3年生の娘さんが出てきます。あとはまあソレイユさん、太陽くん、そして新しく中隼人さんかな、イーター計画の日本国内機関 QST の職員、イーター用超電導コイルの研究開発や製作を担当していると。そして、お二人実在の人物が出てきます。ベルナール・ビゴさん、はい、実在の人物、イーターの機構長、だからイーターのナンバーワンですね。イーターのために世界で一番働いている人物、穏やかな笑顔が印象的だが強いリーダーシップで1000人のイーター機構職員と世界に散らばる7つの国内機関を束ねると。はい、1000人って考えると、まあ多いのかな少ないのかなって思いますけど、まあ日本の国内企業で言えばね、1000人以上いる企業なんかもまあありますから、まあまだまだ少ない印象ではありますけど、はい。そして多田英介さんね、さっきも言いましたけどナンバー2の方です。はい、ここは出てくるか分かんないけど、確か、日本はその1000人のうちの 18% を確か採用する権利があるんじゃなかったかな。確か 18% だから1000人の 18% なんで180人かを、要は日本で要は採用というかね、日本人を採用する権利があるらしくて、ただ、現状何人だっけ、40人とかだったかな、さっき見た時ちょっと細かい数字覚えてないんですけど、40人ぐらいしかまだいないみたいな話があったんで、まあ今はもうちょっと増えたりもしてるのかもしれないですけど、まあ、まだまだ全然足りてないですよね。180人のうち40人しか決まってないってなったら、140人が残りね、枠空いてますから、ぜひね、本当なんかやりたいなっていう人は挑戦してみるといいんじゃないかなと思いますけど、はい。ちょっと話それましたけど、まあ、さっきのね、ボリューム3かで、コイルがね、地中海の方に運ばれていきましたと。まあ、それを見送る東出昴生さん、はい、何やら思うところがあるみたいで、なんと、まあ、イーターのね、職員に応募してみようかなみたいなことを考えてるらしくて、はい、で、それならどうしたらいいみたいな話がこの後展開されていきます。まあ、なんかね、前にもなんか応募したかったけど、応募したんだけどダメだったみたいな感じだったかな、確か。ただ、その QST、量子科学技術研究開発機構がのサポートを受けて、なんていうの、応募することができるっていうか、そのいろいろ面接のね、サポートとか書類のサポート 受けられるってことを知って、まあ、それを利用して、まあ、いろいろ挑戦すると、うん、って感じですね。なんかね、結構その自分が今までやってきたことをちゃんとアピールしないとダメらしくて、うん、やっぱ難しいよね。その日本と全然、なんていうか、その採用のやり方も全然違うだろうから、うん、やっぱ自分でアピールできる部分はガンガンこうアピールしていかないと、日本人その謙遜しちゃう部分もあるからね、あれだと思うんだけど、ちゃんとアピールしないと採用されませんということで、なかなか厳しいですけどね。はい。で、応募から1ヶ月半経って書類選考が通りますと。そしてその後面接が始まると。はい。面接も英語ですけど、あ、そう、フィラーっていうね、それこそ私も言っちゃってますけど、まあそのあーとかえーとかね、まあ英語でもやっぱあるみたいで、うーとか、うーんみたいなやつは、まああまりない方が、まあいいですよ、みたいな話をされてます。まあその、だから面接のサポートも受けられるって話ですね。うん。それを受けて、実際のその英語の面接に挑む。そして、無事合格するというお話でございます。はい。なんかね、家探しとか、本当それこそ子供の、その学校の、サポートとかも結構フランスでの生活もねアシストしてくれるらしくて、はい。で、東出さんは無事家族と一緒にフランスへ旅立ちますと。そしてそれを見ていた、太陽くん、俺も頑張ろうというふうに意気込みます。はい。そして、フランスに着いた東出さんは娘さんを学校に送り届けて、イーターで実際に働くことになって、はい、っていうお話がボリューム4ですかね。はい。ここでは、マノスク PACA 国際学校がちょっと紹介されてますね。うん。そのイーター機構の職員が、その子供さんが通うその学校のお話ですかね。授業料が無料らしいです。すごいね。うん。しかもイーター職員のお子さんは優先的に入学が可能ということで。いやー、いいね。それこそ私もね、いや、ま、いつになるか分かんないですけど、結婚するのかも分かりませんが、結婚して子供ができたりしたら、それこそ日本でね、ただ育児するっていうよりかは、やっぱ、なんだろう、いろんな、ね、ものに触れさせたいみたいな思いは、ね、なくもないので、まずはお前は相手探しからだろって思われてもしょうがないんですけど、はい。まあ、そういうところもちゃんとサポートしてくれるみたいです。そしてじゃあ行きますか。ボリューム5。ものづくり、日本の調達機器、ジャイロトロン。まあ、さっきも言いましたけど、ボリューム5、6は調達機器のお話が出てきます。はい。太陽くんと、そして新しくイーター計画の日本国内機関である QST の事務職員を務める三橋未来さんが出てきますね。あとはゴーダレンジさん、この人も QST の職員、イーターに使用する高周波 RF 加熱装置ジャイロトロンの開発を担当している方ですね。うん。はい。ということで、ここで一気に話が進んで、太陽くん、なんとですね、QST の新入職員になります。はい。まあ、美大出身でしたけど、まあ、最終的には、その、QST に、まあ、就職することにしたんだろうね。まあ、だから、文系の方でも、ね、採用されるんですね。なんか、やっぱ、理系のイメージがやっぱ強いから、どうなんだろうって思うけど、まあ、会社のお仕事はね、やっぱその理系の技術職の仕事だけじゃなくて、まあ、事務職も結構大事だと思うのでね。はい。まあ、そういう意味でも採用されたりするんじゃないですか。はい。で、実際にその開発されてるところに見に行くんじゃないかな。それが、栃木だっけな？栃木？茨城？ごめん。ほんと、そこの辺りに住んでる人に申し訳ないんだけど、中でいいのかな、中市なのかな、中研究室、研究所っていうのがあるらしくて、今なんか名前変わったんじゃなかったっけ、なんかね、なんかフュージョンなんたらみたいな名前に変わったみたいな投稿を見た気がする。うん、確かね。はい。で、そこに行って、プラズマの温度を高温に引き上げる必要があるということで、その部品のジャイロトロンですね、を見に行きますと。2000度、5000度、いや違います、1万度、いやいやいや、1.5億度必要だと。 さっき言った話ですね。はい。もうよくわからんよね。1.5 億ドって何みたいな。逆にそんなのに耐えられる物質があるのかって思ったりするけど。はい。でそれを、実現するのがジャイロトロン。ジャイロトロンですね。はい。っていうものらしくて。それを使うと、その 1.5 億ドですか。プラズマの温度を 1.5 億ドに保つことができるらしいです。まあ、いろいろ解説されていて、まあ、なんか電子レンジに似たような仕組みで、うん、やると。ですね、1000キロワットで出力されるらしいです。はい。1000キロワット。だから私たちが普段電子レンジで使ってるやつって、だいたい600ワットとか500ワットぐらいじゃないですか。うん。で、それと比較すると、約出力が2000倍。で、周波数は約70倍。という、まあ、桁違いの、まあ、超スーパー電子レンジですかね。うん。だからもし500ワットとか600ワットで3分とか5分とかかかるものあるじゃないですか。たまにコンビニとかで飯買ったりするとありますけど、このジャイロトロンを使えばもしかしたら一瞬でピッチーンみたいなできるのかな。コンビニの弁当を温めるためにジャイロトロン使うなんてのは多分ないと思うけど、まあいけるんじゃない。でも温度を上げるっていう意味ではね、うん、2000倍だから、うーん、2000分の1ぐらいでできるのかな。1秒もないかもしれないね、もしかするとね。はい、いや一瞬でね温まると。であとはなんかダイヤモンドの窓だったかな。これ私知らなかったんだけど、ダイヤモンドってなんか熱伝導率がすごい高いらしいですね。うん。だからその手で持ったダイヤモンドをこう氷にね、そのスッてやると、その手の温度が多分伝わるんでしょうね。氷が一瞬で溶けるっていう話が出てきます。はい。まあただダイヤモンドだから、どうなんだろう。まあ人工ダイヤモンドなのかな、これね。どうなんだろう。まあ本物のダイヤモンドだとしたらとんでもないものですよね。ほんとね。ダイヤモンドでできた窓ってね、思うけど、まあ、すごい発想ですよね。そしてこのジャイロトロンが8機必要らしいです。8つですね。はい、8つ必要らしくて、それを他の国に先駆けて完成させたのが日本らしいです。はい。で8機中2機が、まあ、近々そのイータの方に運ばれていくらしくて、で TF コイルはまあ船で運ばれましたけど、このジャイロトロンは飛行機で運ばれるらしいですね。うん。なんかそんなにバカでかいものでもないんですよね、この写真っていうか、その漫画で見た感じ、ジャイロトロン。はい。さっきの TF コイルに比べると、まあ比較的、まあ、コンパクトな感じしますけどね。うん。いやー、ちょっと一家に一台欲しいっすね、ジャイロトロンね。ピチーンって、ね、一瞬で食えるっていう、うん、まあただ電気代とんでもないかもしれないけどね。っていうかブレーカー落ちるか、普通に考えたらね。そんな出力に耐えられないよね、多分普通の一般家庭のコンセントというかね。うん、どうなっちゃうんでしょうか。はい。っていうかその辺の近隣一帯のなんか電気全部使い切るんじゃない、わかんないけどね。はい。まあそんなちょっとふざけていますけど、はい、ジャイロトロン、まあ、すごいものが日本で作られていると。はい。で、あとは、そして、はい、つい最近出ました、ダイバータですね、ボリューム6、ものづくり日本の調達機器ということで。はい。登場人物は太陽くん、さっき言った三橋未来さん、そして新たに、河合真子さんが、この人も QST の職員らしいです。あとは大畑リーダー、この人も QST の職員。で、あとは M 社、Y 社、A 社、N 社の、なんか、担当者がいたり、社長が出たりするみたいです。はい。で、ですね、ダイバータは何だっけな、排気装置か。うん。で、イーターの真空容器内で最も強い熱を受けることになる装置らしいです。うん。宇宙から大気圏に突入する際の熱負荷と同程度の耐久力が求められているということで、試作品は2000度の熱負荷に耐えるビーム加熱試験に合格しているらしいです。だからまあ宇宙船、ロケット以上の耐久性を求められてるってことなのかな。うん。で、これを使うと、 核融合で発生するヘリウムや不純物を排出する、超高温プラズマからの熱の除去、プラズマの閉じ込め改善の役割があるみたいですね。うん、はい。そしてそれを作るための物語が、まあ、あの回想という形でね描かれていきます。2006年の春ぐらいからなんかスタートしてるらしくて、うん、いろんなメーカーにお願いしたけど、そんなものはうちでは作れないと、うん、まあだってほらね、イータープロジェクト、まあ世界的プロジェクトとはいえ、まあ、成功するかどうかも分かんないしね、ぶっちゃけあくまでもまあ実験というかなんで、まあ成功すればとんでもないことにはなりますけど、やっぱ企業としてはね、挑戦、まあ、できたりできなかったりっていうのがあるんじゃないかな。うん、まあ技術的な問題、予算的な問題、まあいろいろあるとは思いますけど、でまあいろいろ回っていたらですね、その興味を持ってくれた方、Y社は何なんだっけな、そう、 Y 社の社長さんが、まあ、やりましょうということで、調整してくれることになったと。でそれで銅パイプがなんか実現して、そして2011年なんか設計変更があって、タングステンがどうたらこうたらとかね来て、うん、でそのタングステンの材料を A 社で、接合を N 社に頼みましょうみたいな話が出てくるんだけど、その会社って競合他社ですよねみたいな、協力してくれるわけないじゃないですかってなるんだけど、一生懸命そのね話をして、じゃあうちその N 社と A 社でやりましょうって話になると。うん、まあだから普段だったら競ってるんだけど、その人類の夢を実現するために協力して頑張りましょうっていうお話が描かれています。はい。まあだから日本のそのまあ一企業だからとかそういうわけじゃなくて、まあなんだろうな、ここにも書いて、漫画にも書いてますけど、オールジャパン。うん。まあ、日本の誇りをかけて作ってるんでしょうね、本当にね。うん。まあ、最終的には、だからそれが世界中のね、ところから集まった機器と、まあ、合体して、まあ、一つの実験炉、核融合実験炉になるんだろうけどね。はい。そうですね、世界に証明することにもなりますと。実規模サイズと外側垂直ターゲットのプロトタイプ、なんかそれが54機も必要らしい54機、やばすぎだね本当にね。うん、まあやっぱ技術大国なんですかね、やっぱね、ものづくりの国。まあ今はちょっとね、やっぱインターネット分野においてはちょっと出遅れた感が日本はあるのでね、日本の未来はあまり明るくないとは言われてますけど、まあ、堀江さんのあのやってる宇宙分野とかね、まあ、こういったものづくりの核融合の分野、なんか核の分野においてはでも結構日本人の研究者多いみたいな話は聞いたことあるな。やっぱその日本は資源が少ない分さ、その、原子力発電とか、まあ、そういうのに頼らざるを得ないから、まあ、そういった研究というか研究する人が多いみたいな話は前にちょっと聞いたことあるかな。うん。だからこのイータープロジェクトにおいてもね、はい、まあいろんな研究者技術者がいると思いますけど、世界に誇れるね分野になればいいなとは思いますけど、はい。で、ダイバータの解説がちょっと載ってまして、でその後これはあれですかね、はい、職員の公募のページが書いてあります。ここから応募してねみたいな感じですね。はい。でボリューム6終了となります。はい。まあ、感想になったかどうかは分かんないけど、もうなんか実況みたいなね感じになりましたね。いや、まあ、でも漫画としてもあの非常に面白かったし、太陽くんまさかのあの、まあまさかってわけでもないか、まあそりゃそうだよね、だってこの作品の主人公なんだから、その何らかしら大学卒業した後に関わっていくんだろうなとは思ってたけどね、まあ美大出身だけど QST の職員に、まあ、なれたということなんで、まあだから理系とか文系とか関係なくね、皆さんこう挑戦しがいのある、うん、ものなんじゃないかなと思います。まあ私は どうなんだって言われるとあれですけど私はほらこうやってほらなんか 広報みたいな感じで皆さんにね、イータープロジェクトって何だろうみたいなことが、まあ、少しでも伝わればいいなと、興味持ってもらえればいいなというふうに思っております。はい。あと一個だけね、ちょっと言おうかなと思ってたことがあって、なんだっけな。確かね、ワンピースの話になるんですけど、最後に一体どうしたって思われるかもしれませんが、ワンピースね、今、未来島エッグヘッド編、まあ、アニメ、まあ、漫画はね、ちょっと、ジャンプの方はまだ私読んでないので分かんないですけど、エッグヘッド編やってて、で、その中で、ドクター・ベガパンクっていうキャラクターが、まあ、いるわけですよ。まあ、ワンピース知ってる方ならね、多分ご存知かもしれませんが、まあ、天才科学者のドクター・ベガパンクっていうね、人が出てきて、で、その人が、なんていうの、将来実現したいこと、はい。自分が何を成し遂げたいのかっていう未来を語るシーンがですね、ちょうどアニメでもやったのかな、やって、で、それを見てちょっと驚いたのが、まさにですね、このドクター・ベガパンクが実現しようとしてるのが、あれ、核融合なんじゃねえかなって、思ったんですよ。はい。まあ、読んでみれば、アニメ見てみればわかるんですけど、まあ、そのドクター・ベガパンクが実現したい夢っていうのが、世界中の人にそのエネルギーを行き渡らせるっていうね、ことなんですよ。まあ、どう実現するかはわかりませんが、それがドクター・ベガパンクの夢らしい。うん。で、世界中の人にそのエネルギーを行き渡らせるってことは、それってまさに核融合で 無尽蔵にエネルギーを生み出して、その世界中の人たちに平等にエネルギーを行き渡らせるというか、エネルギー問題を解決するっていうことなんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、原作者の小田栄一郎先生がどういう意図でそれをね、ドクター・ベガパンクの夢を作ったのか分かりませんけど、そういうことなのかなってちょっと思ったりしました。最近ワンピースを読んでみて全然関係あるか分かんないよ。全然そのワンピースの中でその核融合の話とか出てこないけど、でもドクター・ベガパンクが描いている夢を実現する手段の一つ、まあ、リアルで実現するんであれば、それは多分核融合なんじゃないかなって思ったっていう話でした。はい。全然関係ないかもね、知れませんけど。はい。まあ、気になる人は、ぜひ、ワンピースの方も。結構ね、もう、なんていうか、もう、何話だ、あれ、1000話以上先だと、話だと思うんですけど、まあ、気になる人は漫画なり、アニメなりで、ちょっと見てみてください。うん。多分そういうことだと思うんですけどね。はい。というわけで、やばい。1時間ああ喋った疲れた私立って喋ってるんでね、1時間立ちっぱなんですよ。やばい、ちょっと疲れましたね。はい、ちょっと気合い入れすぎましたんで、今回はここまでにしたいと思います。まあ、こんな長い配信をね、聞いてくれるか分かりませんけど、まあぜひこの配信がまたね、イーター関係者の耳に届くことを願いたいと思います。あとはそうですね、これ聞いてくれたマクドラジのリスナーさんたちが、なんかイータのこと興味持ってくれて、一歩でもね、一歩でも、ちょっとでも、なんかに、その、イータの実現のね、可能性が上がればいいなというふうに思っております。はい。というわけで、本当にもう、長くなりましたね。久々だな、こんなに喋ったの。うん。前はなんかアニメの話とかで1時間超えとかやったことありますけど、立って1時間近く喋ったのは多分初めてぐらいなので、ちょっとはい、この後少し休んでゆっくりアニメでも見て過ごしたいと思います。はい。というわけで、ここまでクドラジ聞いていただきありがとうございました。今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。